The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回は歌がテーマです。皆さんは歌がお好きでしょうか？神の被造物の中で歌を歌えるのは人間だけです。イルカが歌うとか、鳥のさえずりにはメロディーがあるとかいう人たちがいるのは知っています。けれども、言葉にメロディーを乗せて歌を歌うことができるのは、すべての被造物の中で人間だけです。これは素晴らしいことです。イエス・キリストを主として、救い主として受け入れ、主の弟子とされた者たちは、天で神と共に過ごすようになります。その時、天で私たちがすることの一つは、主への賛美の歌を歌うことです。それは、黙示録に書かれています。私たちの歌う賛美のいくつかの節は、新約聖書の最後にある、ヨハネが書いた黙示録にすでに記されています。彼らは、新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。ヨハネの黙示録5章9節10節。今すでに天での賛美の一部を知ることができるのは嬉しいことです。その賛美を主の前で歌うのが今から楽しみです。私は75歳になります。過ぎ去った何年もの年月を思いますが、この地上で過ごす時が長くなるほどに、天国がますます楽しみになります。この地上には様々な惨めなことや悲しみや痛みなどがありますから。この地上で全てが素晴らしいことばかりでないのは良いことです。もしそうだったら地上を離れたくないと思うかもしれません。地上ではたくさんの問題があります。今日しなければならないことがあり、今日には今日の問題があります。私たちには心配事がたくさんありますが、心配すべきではありません。心配することは信仰や確信がないことを表しています。主イエス・キリストが常に共におられ、すべての必要やあらゆる状況に対処できる助けを与えてくださると、私たちは主に信頼しています。主が私たちを守り、世話をしてくださると信じています。とはいえ、人生にはたくさんの困難や問題があります。それに対して、天国には何の悲しみもありません。天国には涙も嘆きも、心配も恐れもありません。すべては完璧です。私たちの人間関係も完全です。天国での賛美のことを考えるととても楽しくなります。全員が全く狂いのない音程で美しいハーモニーが奏でられ、誰も歌詞を忘れることがありません。全員が歌詞を完全に知っています。神の御座の前で御使いも一緒に歌うことでしょう。聖書には、キリストがお生まれになったことを羊飼いたちに告げた御使いは、多くの天の軍勢と一緒に神を賛美したと書かれています。御使いたちの喜びの歌が天に満ちたのです。私たちが天国に行くときには、一体どのような様子になるのか、私たちの想像を超えています。この地上では、一般的な人は7オクターブの音程を聞き分けることができるそうです。私は音楽は好きですが、取り立てて得意というわけではないので、これが正しいかどうかはわかりません。けれども天では30オクターブくらいあるのではと想像します。犬は人間が聞き取れないような高い音程も聞き取る能力があるそうです。だから、天で完全な聴力を持つなら、30オクターブもの異なる音程で、美しいハーモニーで神を賛美する歌を歌うかもしれません。もしかすると、 私たちの全く知らない新しいサウンドでいつも神を賛美するのかもしれません。どのように神に栄光を表し神を賛美するのか、とても楽しみです。旧約聖書で神への賛美が記されているのは詩編です。全部で150編の詩編があります。詩編の言語はヘブル語です。詩編は朗唱されたでしょうが、メロディーが伴うものもありました。宮に登るときに歌われた賛美があります。また他の目的で歌われた賛美もあります。ある詩編は悔い改めの詩編です。人々が心から罪を悔い改め、神に憐れみと許しを請う詩編があります。このような詩編は沈んだトーンで歌われたのではないでしょうか。それに対し神を礼拝する喜びに満ちた歌もあります。主を讃える言葉で始まり、主の皆を賛美するこのような歌は大きな声で歌われ、さまざまな楽器による伴奏があったのではないかと想像します。聖書にはさまざまな楽器が記されていますが、天国にはもっと多彩な楽器があり、さまざまな音色や調子で奏でられるのではないでしょうか。詩編を歌ったということから、音楽には大切な役割があると思わざるを得ません。人間は歌うことができます。皆さんはぜひ詩編を読んでください。詩編40編や70編は私たちに神からの許しが必要なことを改めて思い起こさせられます。神に許しを乞い求め、祈りを聞いてくださいと神に祈っています。数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので、私は見ることさえできません。それは私の髪の毛よりも多く、私の心も私を見捨てました。主よ、どうか御心によって私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。詩編40編12-13節。また神を褒めたたえるイースターの朝のような美しい詩編があります。ほとんどの詩編の最初の節は意図高き全能の神を賛美する言葉です。全世界に神の皆を告げ知らせ、神の栄光が現れますようにと歌います。さまざまな雰囲気のさまざまなテーマの詩編があります。すべての国々の民よ、手をたたけ、喜びの声を上げて神に叫べ。まことに意図高き方、主は恐れられる方、全地の大いなる王。詩編47編1節2節。私たちの罪を悲しみ悔い改める嘆きの詩編もあります。旧約聖書には痛み悲しむ日のことが記されています。普通7日間喪に服し、灰の中に座り、自分の体に灰をかけ、額や顔に灰を塗ります。髪の毛を剃ることもよくありました。熱心なクリスチャンの友人がある時丸刈りにして教会に来ました。一体どうしたのかと彼は質問されていました。髪を剃ったのは旧約聖書に習い、誰かの死を悼むためだと私は思いました。それで彼に尋ねました。どなたが亡くなられたのですか？誰かの死を悼んでいるのでしょう？彼は言いました。そうなんです先生、友達が亡くなったので一緒に悲しんでいることを彼の家族に表すために髪を剃りました。彼の家族に敬意を表し、彼らの喪失感を共有するためです。詩編の中には初めて読むときに少し理解が難しいものもあります。それは呪いの詩編です。呪いの詩編とは、神の救いを妨げたり人々を地獄に導いたりするような人々を正しく裁いてくださいと神に求める詩編です。復讐の神主よ、復讐の神よ、光を放ってください。地を裁く方よ、立ち上がってください。高ぶる者に報復してください。こうして彼らは言っています。主は見ることはない、ヤコブの神は気づかない。詩編94編 1節2節7節。その良い霊が偽預言者でしょう。人々を救うのではなく、地獄に至るような教えを伝え、破滅に陥れ、望みや喜びを奪うような人のことです。神はそのような人でも改心し、信仰に入ることを望んでおられます。私たちもまずそのように祈るべきです。けれども、もし彼らが神に聞かず悔い改めることがないなら、彼らに対する裁きを祈るべきでしょう。彼らが罪に定められ、他の人々を地獄に導くことがないためです。偽りの聖書理解を教え、人々がそれを信じ受け入れて地獄に行くというのは恐ろしいことです。呪いの詩篇は、神の誉れや栄光を守るものであると言えるでしょう。つまり、神の御言葉を傷つける人は、その人自身が滅ぼされる必要があります。私たちは、神の御名を守り、栄光を表す必要があります。詩篇は実に様々です。一番長い詩篇は119編で、この詩篇は176節あります。一番短いのは詩篇117編で、2節しかありません。皆さんが暗唱することをお勧めする詩篇をいくつか挙げておきます。まず詩篇118編24節です。これは主が設けられた日である、この日を楽しみ喜ぼう。皆さんが毎日主を賛美するように願います。この聖句を毎日唱え、主の御名を称えましょう。これは主が設けられた日である、この日を楽しみ喜ぼうと。主がそれを叶えてくださいます。主は日々その日その日に、私たちにとって大切なことを私たちのためになしてくださいます。また詩篇37編5節です。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩篇を読み、詩篇を通して主を賛美してください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話はウィスコンシン州グリーンデールにあるR. Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには、神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。